間のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁。こんにちは、村上萌です。週末横丁も今回で9回目となりました。カレンダーに公開日を入れてますなんていうお声もいただいたりとかして、とても嬉しく思ってます。ありがとうございます。今回のゲストはですね、また私の友人でもあるんですけども、とても尊敬している方で、ご存知の方も多いかなと思うんですが、クレイジーウェディングというフルオーダーメイド型の結婚式の会社を創業された山川咲ちゃんに来ていただいてます。で、クレイジーウェディングっていうのはもう、こう人生を変える結婚式なんて言われて、すごくこうもう想像もできないような結婚式をたくさんされている会社なんですけど、実はその山川咲ちゃん、実は2012年に創業して、で今年なんとご自身で立ち上げた会社を独立してるんですよね。それでまた話題になったりとかもしていたんですが、そんな咲ちゃんと私、去年の夏から実は会えていなくて、で今回も実際にはね、会えずにこう遠隔で収録はしているんですけど、咲ちゃん今どんな景色が見えてるんだろうって、こうずっと今年気になっていて、で3歳に、ね、なる娘さんと最近奄美大島で数ヶ月2人で暮らしたりとか、すでにね、たくさんのこう気になる決断と選択を繰り返してるなっていうふうに思ってる咲ちゃんに、今一体どんな景色が見えているかなってことを聞いていきたいなと思います。それでは咲ちゃん、よろしくお願いします。咲ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よかった。こんにちは。いや、ごめん、めっちゃなんかゲストに来てもらっといて最初笑って言えないっていう、本当にすみませんでした。
いえいえ、楽しかったです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いやもうね、本当にゲストリクエストですごいお名前が上がってて、
それ本当嬉しかったんだけど。
そうなの。そう、山川さんのお話がぜひ聞きたいですとか、2人なんかね、私と咲ちゃんが去年ボーリングしたのを誰かが多分見たなんか多分 SNS とかで見てくれた人がいたのか、なんか2人が会話してるところ聞きたいですみたいなのとか結構いただいてて、そうなんですよ。なので念願かなって、とっても嬉しいです。
ね、久しぶりだもんね。はい、イベントで1回やった以来。
そうだね、トーク自体は多分あれ、咲ちゃんのところの横浜がオープンした時だから、もう何年も前じゃないか。
ねえ、ほんと
そうだよね。改めてこの番組は、週末横丁って言って、基本はね、こうもともとはリアルでやってた時は後ろにのれんとかちょうちんとか出して、すごい緩い感じでやってたんだけど、今リモートでこういう形でやらせてもらってるんだけど、はい、本当にゆるいっていうか、横丁みたいな感じでお話できたらなと思って、私はお酒も用意しているんですが、さきちゃんは何を。
いいな。私もね、なんかそれ言われてちょっとホワイトビール出したんだけど、うん、幼稚園のお迎えあったなと思って。
あ、車
危うく、うん、
それはダメだ。じゃあ大丈夫、私一人でね、大阪の蜂蜜梅酒みたいなやつもらったから、
ちょっといいね。
乾杯だけ。なんかある？
いや、私は炭酸水で。
ごめんね、一人でベロベロになって。
ビールを横目に。ベロベロにはなんないで。
いや、前ビンちゃんとやった時、私記憶なくすぐらいなぜか飲んじゃって。
マジ？へ
え。やりすぎた。
ビンちゃん飲ませる力がね。
そうなんだよね。なんか夜だったし、なんか間違えちゃって。はい。じゃあちょっと今日はほどほどにしながら、じゃあ乾杯からよろしくお願いします。乾杯。
よろしく。乾杯。
よろしく。ありがとうございます。
すごい、パラパラいってる、
うん、あ、そうそう、ごめん。ソーダ割りだから。
いいね、
うんうん、ね、また一緒に飲みたいんだけど、今回はね、この週末横丁って、うんうん、ネクストウィークエンドが大切にしてる10のモットーっていうのがあって、私たちそのどういう人に向けていつも雑誌とかウェブとかイベントやっているかっていうのを、こう誰のこと想像してるみたいなことをみんなで話した時に、こういう人こういう人ってみんなで挙げてたモットーがあってね、それが、自分らしい選択がしたいとか、写真も言葉も伝え上手になりたいとか、一手間加えたいとか、ふるさとを大切にしたいとか、10個それをみんなで挙げたことがあって、 うんうんうん、でこの週末横丁はそのモットーの中からもうこのことだったらこの方に聞きたいっていう風にゲストに来ていただいていて、そうなので、今回ねふるさとを大切にしたいっていうところから、まあさきちゃんイコールふるさとってみんなが思ってるかって言ったらわからないんだけど、私の中ですごいさきちゃんって自分のルーツを棚卸しする力があって、しかもそれを今の表現表現にめちゃくちゃ変えてるなって思ってて、そうなの。だからこうふるさとを大切にしたいっていうところから、今回テーマとしてはまあもちろん横丁だから緩いんだけど、自分の人生を棚卸ししながら表現していく力っていうのをちょっとさきちゃんにお話伺えたらなと思ってるんです、
ね、なんか横丁と結構壮大なあのテーマが
いやさきちゃんだからさ、なんかさ前トークショー一緒にやらせてもらった時、さきちゃん4回ぐらい泣いたじゃん泣いてて
4回も泣いたっけ
そう、なんか結構冒頭にさきちゃん泣いて立ち上がってで、なんかもうそのイメージが強いから、なんかあんまり緩くてもこれさきちゃんのなんか良さどうかなとか思って
出ないかもって、ありがとう。
テーマ壮大にしてみたけど全然横丁で大丈夫だし、どっちでも嬉しい。
分かった、じゃあ自分らしくいくね。
でももうそれでお願いします。この前私ね、母と共著で本を出したのね、先月。
ごめん知らなかったそれ。
全然。それで母自体がすごく書いたっていうか、私が基本的に母に教えてもらったことを、なんだろう、やらなくてもいいんだけどやると楽しくなることみたいなのがすごく達人で。で、それをこうまとめてみたら、やっぱりすっごいちっちゃい時の自分が嬉しかったこととか、いろんなことを思い出せてね。で「受け継ぎごと」っていう本なんだけど、なんかそれを書いたことが今の自分が、もちろん無意識に分かってたことなんだけど、やっぱりこういうことだよなって、すごいこう人生が線で見えたっていうかっていう気がしてね。そうで、その時に出版トークショーとかでもちょっとお話しさせてもらったんだけど、やっぱりみんなさ毎日いろいろあってさ、混沌としたこんな時代だし、今目の前のことですごい絶望したり嫌な気持ちになることってあると思うんだけど、自分の人生ってやっぱり線で、過去なんてさリセットはできなくて、やっぱりずっと歩いてきた道があって、でその中には嬉しかったことも愛しいことも悔しいこともいっぱいあるけど、それを見つめるって、やっぱりなんかこうちっちゃい時の自分を裏切りたくないっていうか、こうその子と目が合うとなんかこう今の自分が愛しく感じたりとか、こうルーツを見つめるって素敵なことなのかなって改めて思ったんだけど、さきちゃんめちゃくちゃそれをね、普段からやっているなって私は思ってて、
嬉しい。でも今の話聞いただけでちょっと本当感動して、ちょっと泣いてるんだけどいやすごい。でもいい本書いたんだね。いい本っていうか素敵なことしたね。
そう、なんかさ、おばあちゃんが大好きだったんだけど、やっぱ亡くなっちゃって、で母もいつまでも元気でいられるかわからなくて、なんかまだまだいつかとか思ってたけど、いつまとめたっていいじゃんとか思って、こう機会があったからまとめさせてもらったんだけど、そうだからさきちゃんに
素敵なことだと思った。
ありがとう。いや、さきちゃんのね、言語力とか言語化力、本当にアウトプットをすごいちゃんと頻繁に思ったこと書いてるのとかもすごく刺激もらってるんだけど、てか今のさきちゃんってさ、常に本当にドラマチックな人だと思うんだけど、一番こうちょっと冒頭に聞きたいのは、例えば自分の年表があるとしたら、今ってさきちゃん何期に当たると思ってる？
何期？
そう。いや、なんか
そうだ、ね、
壮絶じゃん。
そうだよね。結構なんかもう前回のその創業してこのクレイジーという荒波の中でっていうのが、結構自分の人生のこうメインストリームかと思ってたのに、そこから独立しちゃって、もうなんか、大きなところで言うと、いや本の2冊目入っちゃったなみたいな感じなんだけど、なんかこれで完結すると思ってた物語のなんか、ここで切れてまた新しく始まっちゃうんだみたいな 感じだけど、うんうん、年表で言うと 何目ってどういうことなんだろう。
なんかね、さきちゃんって27歳で創業して34歳で独立してって言って、2020年、うんうん、今始まったばっかりなのにさ、なんだろう、こう今のさきちゃんって私が出会った時とビジュアルとかもさ、だいぶこう今さ髪ショートカットで金にしてたりとかするよね、うん、そういうところもだし、あのこの2ヶ月ぐらいさ娘さんと2人で奄美大島に行ってたりとか、なんかこう、うんうんうん、もう壮絶な決断をいっぱいしてるなと思うんだけど、さきちゃんの中で今ってなんかこう挑戦期になるのか、多分旗から見てたら常に挑戦はしてるんだけど、なんかまだまだ全然多分まとめることでもないかもしれないけど、今さきちゃんってどういう何期だと思っているんだろうなって、なんかツイッターとか見ながら思ってたんだよね。
でも本当なんか今は多分本当真っさらで何もない、
いいね、
いでるっていうか、うんうん、なんか本当にね、なんか私やっぱ常に挑戦したい人だし、すごい挑戦を進行してるところが多分あると思うの。挑戦してる人生が私の人生だみたいな、
うんうん、
だからまあここまで36歳まで本当に真剣に、まあ、手を抜くことなく妥協することなく挑んできたと思うんだけど、
うん、
なんか今は、まあ、ある意味40歳まであと、まあ、3年ちょっと人生を仮に失ったとしても、
うん、
もう十分やってきたじゃんっていう、そういうふうになんか気楽な性格ではないんだけど、うん、そういうふうに 思ってなんか今を過ごしたいな。特に今年1年はなんかあんまり焦らず、
うん、
なんかじゃあ次の挑戦に向けて英気を養っている時期にしたいなっていうふうに思ってる感じ。
いや、なんかさきちゃんがそれの状態ってすごい貴重じゃん、うん、今までやっぱすごい、
そうだよね、見たことないよ、ね、そうそう
本当突っ走ってるし、なんか常にさきちゃん思い出すと両手広げてる、なんか何か表現してる感じで、でも今は今で表現してるしね。
そうね、そうね、でもなんか、うん、本当不思議、でもなんかすごくあってよかったなと思ってる、
今の期間が、
今の期間が、
うん、なるほどね、うん、そういう時期なんだね。いや、なんか何を今見てるんだろうってすごい壮絶な決断をたくさんしながら見てて思ってたんだけど、まさかクレイジーを独立すると思ってなかったから
ね。そうだよね、私が一番思ってなかったよ
そうだよね、
うん、まさか自分で考えついた時にまさかって思ったもん、それはないでしょって思ったけど、
うん、もうそれ、まあ、それだと思ったんだ。
なんかメンバーに言われて会社辞めたらみたいな。
そういうきっかけだった。
辞めた方が輝くんじゃないみたいな言われて、いやいやそんなことありえないでしょって思いながらも、なんか確かに辞めたらこれだけ自由にこんなことできるなって、すっごいなんかそのイメージがバーって広がって、
うん、
ああわ、私すごい会社の中で努力してたんだなみたいな風に思って。でまあちょっとじゃあこれはとっても考えなきゃいけないからって言って、まあ2週間ぐらいスリランカに行って休みながら考えて、
うんうん、
で2、3ヶ月かけて意思決定した感じだった。もうほんととんでもない意思決定だったから
いやー本当だよね、去年一緒にボーリングした日からまだ1年ぐらいだけど、その間に全部それをね、うんうん、やったってことだ
もんね。そうそうそう、 もはや本当ねこの3ヶ月4ヶ月ぐらいでパッと決まってって、うん、あそんなことないか、半年ぐらいで決まってった話か。
そっか、
うん、
あじゃあこっからもすごい楽しみだけど、最初のさこの、まあ、自分のルーツみたいな話になると、うんうん、多分今さきちゃん一、うん、回じゃあずっと走り続けてきたクレイジーから独立して今後の自分を考えるにあたって、うん、私が勝手にうんうん、ノートとかね拝見してると、うんうん、すごくやっぱ自分のルーツに触れて言語化しているなって思ってるんだけど、
うんうんうんうん、
それは自分で意識的にやってるのかな、なんか両親が教えてくれたこととかさ。
私は結構その自分で考えて自分の人生を生きてきてるっていうすごい意識があったの。それもなんか、うん、それもやっぱルーツから来るものなんだけど、自分の親にこう与えられた環境がやっぱすごい私自身は好きじゃなかったから、その当時はね、うん、2歳3歳でワゴンカーで日本一周して片田舎に移り住んで、で大自然の中でね、中3までお風呂巻きで体験過ごし て、まあ、すごいナチュラリスト
だったから、すごいよね、
そう、なんかもう本当みんなが驚くようなヒッピーみたいなというか、本当なんかなんていうの、今でいうオーガニックな生活をしてみたいなことがやっぱすごい嫌だったから、自分でちゃんと自分のライフスタイルとかいろんなこと選べるようになりたいとか、自分はなんかその親ね、お父さん環境問題についてとかすごいこうめっちゃ一生懸命これが良くないあれが良くないって叫んでることがめっちゃ無力に思えて、私はもうもっと社会を本当に実際に変えていくような力が欲しいとか思って、ビジネスの世界で頑張ろうって、もう本当小学校中学校の時から決めてたみたいな感じだったから、なんかそのルーツをある種なんていうの、頑張る理由にしてというか、あれとは違うんだ私はみたいな気持ちでやってきたのが多分すごい20代とかだったと思うの。でもなんか30代になって子供を多分生まれたのと、なんか、まあ、会社経営とか、まあ、本当一生懸命頑張るその世界のなんかこう、まあ、最後までは言ってないんだけど、ある意味限界みたいなのを感じた時に、あ、なんかこのルーツがあるからそれが嫌だから頑張ってきたわけじゃなくて、やっぱこのルーツそのものが私なんだっていうなんかこととかすごいこう感じるようになったんだよね。
あ、それはさ、年齢とかじゃなくて、自分がやっぱりこう自分が思った方で走ってみたら、やっぱりさきちゃんがそういうことをしたからなのかな。全然親と違うことをしようと思ってやってみたら、やっぱり同じ思想が流れてたというか、年齢を重ねれば見えるわけでもないだろうしね、それはね。
ねえ、なんかそうだね。でも自分が信じるようにやってみたときに、なんかその一番際まで来たら結局なんか自分のルーツに戻ったというか、頑張って頑張って頑張った先に独立があって、奄美での生活があって、で奄美の生活は本当にこう自分が育った大自然の中とすっごいリンクして、いろんなことを私になんかもう一回教えてくれた感じだったんだよね。だからなんかそれって奄美の生活がすごい私にとってすごいいろんなインパクトを与えてくれたんだけど、知らなかったことがあるかというと、知らなかったことは何一つなくて、知ってたんだけど、なんか知ってるって思ってただけのことをもう一回体験することによって、なんか、あ、やっぱり私はこういうことから始まってるんだみたいな自分の原点を思い出させてもらったような感覚だったんです
ね。その原点は大事だよね。なんか奄美って2ヶ月ぐらい行ってたんだっけ。
2ヶ月半かな。
すごいね、やっぱりこの時期に子供と2人で奄美大島に行こうって思って、それはさ、自分がやっぱり小さい時に経験したことを娘さんにさせたいと思ったってよりは、なんで奄美大島に今行こうと思ったの？
でもそれ今萌ちゃんが言ったことも超あると思う。なんかあんなに嫌だったのに、娘をどう育てていくかって考えた時には、なんかやっぱり私が育った環境みたいなところで育てたいってすごい思ったし、
そうか、
私やっぱすごい、めっちゃ働いてきたからさ、生後2ヶ月ぐらいから、なんか子供とゆっくりずっと一緒にいたこととかないの、でなんか公園とかにもちゃんと連れてったこととかもなかったし、なんかそういうのとかも、その時はその時ですごいそれいい一生懸命、ベストの選択をしてそれだったんだけど、なんかまあ3歳前に本当娘とゆっくり暮らしたいなみたいな気持ちもすごい出てきて、なんかもうポロッと決めて2日前にフライト取って2日後にちょんって行っちゃったんだけど
あれそれはちょっと私もしたいな、来年今年とか。
本当によかったよ。
そうだね、多分娘さんにとってもすごい、まあどういう記憶になるかはまだまだわからないけど、すごく大きなことになるだろうね。なんかよくさ、あのストーリーとかでさ、やっぱり全然外に出れない時期だったけど、奄美全然環境やっぱ違うから、さきちゃんとね、そう、娘さんがもうほぼ全裸みたいな状態で海に入ってるとか見て、あ、なんかこれだなって。私も結構自然の中で育ったからさ、すごい、いいなってずっと思ってた。
そうなんだよね。
そっか、じゃあまあお子さんができたことによって うんうん、改めてやっぱりこう自分の幼少期にのことを触れて、でそれってさ、昔お父さんとかがそのナチュラリストでそれを押し付けるのが嫌だったって思ってるかもしれないけど、今、うん、それを思い返すと嫌だったことを思い出しても実は嬉しかったんだなみたいな風に、あの時感じてたことと同じことに対して、なんだろう、違う感覚も芽生えたりするの。これが結局私のこういう糧になったんだなとかさ、薪でお風呂沸かして入るって結構すごいことだと思うけど。
ねえ、そうだよね。
うん、すごい。
なんか萌ちゃんが多分お母さんの本書いた時に、うん、なんか記憶に出会い直すみたいなことってあったと思うんだけど、
うんうん、
なんか私すごい自分の過去が嫌だったって思ってて、でも結婚式の時に、まあ、ベタにアルバム開いて見てた時に、あ、自分はすごい楽しい人生を生きてきた、脚色してただけだったんだみたいな風に結構思ったの。こんなに楽しい瞬間があったんだみたいな、
うんうんうん、
でもなんかその時、まあ、24、5歳の若い自分に見える範囲で自分の人生を振り返ってたんだけど、今回そのエキシビションを帰ってきてやったんですけど、
う
ん、
あ、そうだよね。ね、ちょっと行けなかったけど、奄美大島から帰ってきて奄美で体験したことをアーティスト山川咲として初めてあのエキシビションにしたんだよね。もう
そう、
うんうん、
それがなんか、まあ、その最初のこうセッション最初の部屋だけは自分の今までのこととかに触れてもらえるようなお部屋作ったんだけど、
うん、
でそれ以外はもっと作品っぽいもの、うん、体感型のインスタレーションとかを作ってったんだけど、それをもう一回作るにあたって36歳の私がまた母とか父とかに話聞いたり、またもう一回こう写真とか引っ張り出してみたりした時に、なんかやっぱ違うものが見えて、あ、こんなことしてもらってたんだとか、なんか子供心にはこれをしてもらえなかったっていうことがなんかすごい鮮明に残ったりするんだけど、
うんうん、
あ、なんか親になった時にさ、あ、こんなにもう24時間365日一緒にいないと死んでしまう命と向き合ってもらってきただってすごい思わなかった。なんか子供産んでみてこんな大変なんだみたいな子育て
それは本当にある ね、うん、
ね。だからなんか自分が想像してる親が自分を愛してたかどうかとか、親が私に何をしてくれたんだろうって思うことがすごい全然なんか見えてなかったことを親になって知ったし、うん、また36歳のそのタイミングでいろんな話を聞いたりとか、まあ、昔もらった親からの手紙とか読み直したりとかして、
うんうん、
うわぁ、これを娘に当てられるってすごいなとか、うん、なんかそういうものになんか出会って、多分また10年後に自分の人生振り返るともっと違うものにもっと違うこう繊細さで気づけるんだろうなとかってすごい思って、
うん
うん、なんかそういうのは、そういうものって多くの人が見えてないから、私はやっぱ結婚式をプロデュースする中でそれを、まあ、20代30代のタイミングでお客様にやってもらってきたんだけど、なんかそういうことを、
う、ね、
うん、もっとなんて年を重ねてからもやっていくと全然違うまたルーツに出会えるんだなっていうのは最近めちゃくちゃ思ってること。
なるほどね。そっか、ルーツってやっぱりルーツだから、うん、もうそこに根っことしてずっとあるように見えるけど、どのタイミングで振り返るかによってやっぱ全然違う味わい方ができるもんね。
うん、うんうん、
そうだね。いや、そっか、さきちゃんの結婚式のクレイジーのあのプロデュースの仕方って、その二人のルーツを探って、うん、今の二人としての、まあ、ベストなその結婚式の形を作ってたから、基本的にルーツに触れるのはすごく多いんだね、仕事の中でも。もともとそうだった
の
ね。
そうそうそう。そうなの。でもなんか今すごいその自分が、じゃお葬式これからやるかもなとか漠然と思ってるんだけど、
うん、
それもなんかやっぱ結婚式と全く同じで、自分のルーツとか自分が歩んできた道のりとかを振り返ることってすごい、振り返って自分で見れないものを誰かに見せてもらえる経験ってすごいあると思ってて、萌ちゃんも本を書くという客観的にそれを誰かに伝えるという行為を通して出会えるものってすごくあったりするじゃん、
うんうんうん
うん、なんかそういうものをなんか私自身はすごい自分も大切にしていきたいし、それがなんかそれに出会った時に、あ、自分の人生ってすごい深くて大きくて、うん、なんかいいなって思えるものを、まあ、 これからも仕事にしていきたいなっていうのはすごく思ってる。
あ、そうだね。いやもうさ、なんか結構やっぱ今さ、不安定な時だからしょうがないんだけど、すごくさ、なんかもうすべてが何もなんか絶望しちゃってる人がやっぱすごく多くて、で私お悩み相談のコーナーをねネクストキャンドでやってると、あのタイミングによってお悩みの深さとか重さがどんどん変わっていくのをいつも感じるのをたくさんいただく中で、月に2つだけ選んでるんだけど、なんかもうここ最近のものが本当にちょっと辛いのが多くてね、やっぱり先の予定が立てられないとかさ、楽しみを作れないみたいなことがすごく多い中で、もう今の自分が本当に辛い、とにかく自分が今かわいそう孤独っていう気持ちに、世界で一人だけみたいな気持ちになっちゃうことがやっぱりすごく多いみたいで、でさきちゃんもどっかに書いてたけど、SNS だけ見てさ、もうこういう不安の中煽られてそういう状況にいると、そう思っちゃうのも仕方ないと思うんだけど、そういう時にやっぱりこれまで自分が歩いてきた道、触れたこととか出会ってくれた人とか与えてもらったことみたいなのを、みんなが結婚式じゃなくたってお葬式じゃなくたってもっともっと思い出せたらいいよね、それはね。
ねえ、そうだね、それは本当に素敵なこと。
さきちゃんってさ、なんかノートの最近の記事か、一番最初の記事かなんかで、すっごい手書きでびっしりノート書いてるの見たんだけど、アナログなノートにね、そういう風に手書きでもこう今思ったことを感情を書くことって結構心がけてたりすると思うんだけど、それがさ、人に見せるためのものと自分の気持ちをまとめるためのものと、多分いろんな種類があると思うんだけど、そういうのもやっぱり自分のルーツを、こう小さな時の気持ちを触れるのがすごい大事だよね、その作業って。
そうだね、なんか私があのノート書くのって、本当にいろんなシチュエーションがあるんだけど、特になんかじゃあ独立しようか迷った時とかって、結局なんか目の前のいろんなことに追われて追い詰められてるプレッシャーだけがあるし、ストレスだけが あるんだけど、もうある意味ちょっとパニックで自分のこと考える余裕もないみたいな時ってあるじゃん、
あるね。
でなんか今そういう風に言った世界に一人だけとかって思う時って、そういう感じの時な気がしてて、なんか私じゃスリランカに行って何してたのって言うと、やっぱずっとノート書いてる。
そうなんだ、
そう、なんか今の自分を捕まえるみたいな気持ちなんだけど、今の自分を自分さえも分かってなくて、でなんか不幸な気がして、なんか孤独な気がして、なんか、パニック、小さなパニックになってると思う、で私はよくそうなっちゃうのね、だから自分が考えて、あ、こんなこと自分が考えたんだみたいなことを、なんか捕まえて言葉にしたりしてあげないと、なんかそれってもう自分の頭の中でしか考えてないことで、それはなんかビジネスにおいて不要だから、もう みんなそれを消して、とにかく目の前で作業しようって思ってるからさ、その目、消してた、自分にこう毎分毎秒自分の中の頭に浮かんでくることや、自分の気持ちになんか、あ、こんな風に思うとか、これがすごい嫌だとか、もうこれさえなければ私は幸せなのにとかってことを全部書き出して、喋ってもいいんだけど、喋るとなんか、もうそれで満足して消えちゃうからさ。
確かにそうだね。
なんか書き出して、で、読んで、ああ、こんなこと思ったんだっていうことをなんかこう味わったりすることはすごい大事にしてる。なんか、行うことってさ、その、じゃあスリランカに行きましたとか、親に食事作りましたとか、なんかその行為そのものよりも、なんかその前後にある感情とか、なんかそれを思い出してもう一回味わうこととかの方が、なんかこう人生においてはすごい大事なんじゃないかなって思ってるんだよね。
そうだね、感情って忘れちゃうもんね、写真に残んないしね。確かに、なんかあのさきちゃんのさノートの中からすごい印象残ったのが、なんか私たちは傷つくことを恐れるあまり傷つくことすらできないで毎日を生きてる、そして真に傷つくよりもそういう時が大抵一番辛いっていうのが、なんか結構すごい残ってて、 なんかねやっぱりあの旗から見てるとみん他の人がみんなドラマチックに見えて、そう、そこまで感情に書く感情を書き出すほどじゃないとか、そんな経験してないから人に言うほどじゃないみたいな感じで、多分みんなどこか自分なんか、あのそれほどでもないみたいな感じで、アウトプットするほどでもないってなっちゃうことってすごく多いと思うんだけど、そのね、その蓄積ってやっぱりすごいあの辛いし、かわいそうじゃないけど、もったいないよね。それで何かこう本当に自分の中にあるかもしれない何かをアウトプットできないっていうのはね。
ね、なんか今って本当さ、もうみんな素晴らしいノート書いてるし素晴らしい本もたくさんあるからさ、それを世の中に出してそれが素晴らしいかどうかなんて別に意味がそんななくて、多分その人の人生にとってなんか50歳60歳になった時には30歳の時のこんなこと思ってたんだが超面白いじゃん、なんか面白い本読むよりも、だからなんか私は最低限未来の自分にとって超面白いし、自分の子供にとってはめっちゃ面白い私事の出来事だなって思って、一生懸命なんかノート書いてて、なんか結構やっぱ何回も見直すんだよね。見直して、ああ、そうそう、そんな風に思ったよね、みたいな。写真に写らない、あの、スケジュールにも残らない、その気持ちとか、葛藤とか。
そうだね。じゃあそれは大体、その、さきちゃんは多分、インスタもツイッターもノートもいろいろ持ってるけど、公開してない自分だけの、もしかしたら将来、はなちゃんに見せるかもしれないアナログなノートっていうのも結構たくさんあるんだね。
そうだね、アナログなノートが一番ボリュームあるね。
ああそうだね、びっしり書いてたもんね。
そう最近ノートのサークルっていうのを始めて100人ぐらいしか見れないやつなんだけど、それとかもすっごい書きやすくて、私はなんか書いてるね、そこにも。
そうだね、さっき言ったみたいにやっぱり素晴らしいことが溢れすぎててさ、なんか異言、なんかこう格言風のものとかが SNS とかに、なんかこうみんなに言いたいわけじゃないけど伝えたいこととか、あの共有したいことって絶対あるもんね。
あるよね。だしなんか今みんなに言ってさ叩かれてへこむのとかもなんか本当に
無駄だよね、本当にね。その人知らないしみたいな。
無理そう、私はなんかもう叩かれちゃったらもう本当無理な人だからそのリスク背負ってでもなんかでも SNS 更新とか頑張っててきたけど、なんかもうちょっともうちょっと気楽でいいやみたいな最近は。
そうだね、そうだね。なんかこう戦わなきゃみたいな風に見えるかもしれないけど、そんなことをねやる、わざわざやる必要はないかもしれないしね。
そうなの、
いやでも確かにみんなちょっと書き出すのは大事だわ。
なんかね、多分その自分にとってどうかってことが、私はなんかこの萌ちゃんがさっきから言う不安定な時代、もう本当私もさ、あの人が自殺したとかそういう話とかを聞いても、なんか本当目がクラクラチカチカしちゃうぐらいなんかすごい悲しいっていうか、ショックだったりとか、わあやっぱでも今本当時代が迷ってんだなってすごい思うんだけど、なんかその中で自分がにとって何が一番いいかっていうことを考える以上のことが、まあ1万人にとって何がいいかとか、自分のフォロワーにとってどうかとかっていうことじゃなく、自分のこの長い人生においてとか、自分の今日にとって明日にとって何がなんか素敵なんだろうっていうことが、なんかシンプルなんだけど考えられなくなった気がするから、なんかそういうのを考えられるともっとみんな もうちょっと楽になれるのかな、私も含めてみたいな。
そうだね、まずはね、明日ちょっとどうやったら良くなるかなとかね、ところからでもいいからね、
ちょっと幸せになるのがちょっと難しいよね。だからなんか萌ちゃんやってること、本当なんか前の時代より今の方がやってることすごいなって思う。
何が？
なんかね、そのネクストウィーケンドがやってることが、
うんうん、
前ちょっと前に、いや同じことやってると思うんだけど、同じことっていうか、ってると思うんだけど、前、それが3年前より5年前より今この時代にそれをやってることの方が、なんかすごく、もう価値があるというか、求められてる気がする。
まあでも確かにこの2月ぐらいから過去最高ページビューとか叩き出してて、
そうなんだ。
そうなんかさ、あのやらなくてもいいんだけど、やっぱりやると楽しくなることしか提案してないのね。
でもそのちっちゃなことが、例えば今日冷蔵庫に何かが入っててそれがすごく楽しみだったら、何かこう嫌な行動しなくて済むとか発言しなくて済むとかっていうことになるかもしれないし、本当にあの目処が立たないかもしれないけど、今日の自分の毎日、明日の自分のことはちょっと変えられるかもしれないじゃん。もうそれをまずやっていけばいいじゃんって本当に思ってて、そう、みんななんかこう3年後のことが見えないから絶望しちゃうんだったら、まず今日食べたいものを作ればいいじゃんって思うんだけど、
うん、もう本当未来のために頑張れる時代じゃないって感覚が私にはすごいあって、うん、もう5年前10年前はもう本当なんか20年後のためにみたいな、
うんうん、
お金稼ぐために頑張れた数十年前もあるわけで、うん、なんかそれがそうじゃなくなってきてるからね。
ね、
もうすごいめっちゃ価値あると思う。
そうだね。まあ とっさにこう自分はこう思うって言ってこう舵を切れる時のなんかボルテージがどんだけ自分の中に溜まってるか、自分を信じるというみたいなことでしかないかなって思うから、大きな決断する時もね。
いや本当そう思う、うん、それになんか自分が今ハッピーだかっていうことと、その私にとってはやっぱ自分自身のこと知れてるっていう感覚っていうか、
うんうん、
自分ってこう思ってるよなみたいなことをちゃんと聞いてあげられてるなっていう、
うん、
それすごい近しいじゃん、
うんうんうん、
自分を満たしてることと、
うんうん、そうだね、
自分を満たしてて自分を知れていると、うん、なんか私はえいっとなんか決められる、独立とか奄美に行くこととか、
そうだね、
それなんかそうパワーがなかったらやっぱ決められないもんなって、
う
ん、
そうだね、多分旗から見てたらさきちゃんってすっごい決断をしてるっていうことはもちろん事実なんだけど、その大きい決断するためにいかに積み重ねてるかだよね、普段からね。
うんうん、そうなんだ、
うん、なんかさ自分をここ
天性でできるわけじゃない
ね、そうだよね。いやなんかね、自分を知るで言うとちょっと気になってるのがさ、さきちゃんこの前さ、うんうん、ヌード写真撮ってたでしょ。
撮ってました、はい、
私さヌード写真撮りたいと思ったことなかったんだけど、今までの人生でさき、うんうん、ちゃんの文章を見てたら、うんうんうん、撮りたかったのかもしれないと思っちゃって、うん、わかんない、なんかそれを思わせられるのもすごいし、なんかあそういう流れだったんだと思ってさ、うんうん、なんかこんなに精神的に裸なのにヌード撮らない、ヌード撮らないのもったいないよって言われて撮ったって書いてあったじゃん、
うんうん、うんうんう
ん、なんか私もやっぱ授乳後で今本当に全く理想的な体ではないけどどうだった、ヌードどうだった。
いやなんかね、もう本当結婚式じゃなくてヌード撮る授業でもいいんじゃないかと思ったぐらい、うん、もうなんかすごいヌードを撮るということにはなんかいろんなことが詰まりすぎてた。
そうなんだね、やっぱり、
なんかやっぱ私が結婚式で作ってきたことって、うん、なんか今まで私この人ってこんな素晴らしいことしてきたんですよっていう明るい部分を見せるというよりも、うん、もっと誰にも言えなかったことやその人の本当の部分、根っこの部分を見せるみたいな、見せ落としてるけど大
丈夫。ごめんごめんごめん、なんかお掃除ロボットが挟まって、お掃除ロボットに。ごめんごめん、絨毯が挟まって最悪。ごめんね、大事なところで。
そう、うんうん、でもなんか、そういう、なんていうの、その人の本当の部分、それ暗いところも含めて本当の部分が見えたときに、人って、あ、この人ってこういう人だったんだってすごく、
うん、
ちゃんと知れてちゃんと近づけると思ってるんだけど、
うんうん、
なんかヌードって撮るってなんかやっぱすごい美しいものを撮る、特に私はね、うん、もう本当もう今胸がぺったんこすぎて、うん、
私もも
う本当にそれがなんか悩ましいのよ、
うん、
服着てても気になるし、うん、なんか嫌だなって思ってて、こんなになんか隠したいものがまだあるし、それでもよく見せたいと思ってることがこんなにもあるんだっていうことがなんか私の中でも改めてこう認知されて、うん、なんかそれを全部見せたときに、なんか、あ、この体でもいいやってすごい思ったし、なんかすごい泣いちゃったんだよね、撮ってるときに。
そうなんだ、
うん。ヌードって撮りたいものを撮るんじゃなくて、撮りたくないものを撮って、あらわにして、
うん、それでもいいのか、
っていう要素の方がすごい、うん、なんか大きくて、なんか見せたくなかったものは自分の体のここが嫌だみたいなところと、なんか自分がこれは見せちゃいけないと思ってきた、裏で努力して裏で我慢して裏で一生懸命歯食いしばってやってきた、涙流してやってきた自分みたいなものが なんかそう連想的にね、なんかそこに光が当てられて、なんかファインダー覗いてるのはそのカメラマンの女の子だけなんだけど、まあ、その写真を通してそれが明るみに出て光が当たるんだと思ったら、なんか自分のこう今までが肯定されてるような気持ちになって、見せたくないものを見せて、それがなんかいいんだよ、良かったんだよ、そこに光が当たってて、なんかそれがすごい自分にとってなんかすごい抜けた経験になっちゃったんだよね。
そうか、それってさ、あのみんながみんなヌード写真にじゃあ挑戦できるかって言ったら、もしかしたら難しいかもしれないけどさ、通ずることはあるのかな、うん、例えばヌードを撮ることで、自分の中の隠してた部分をさらけ出して光を当てることで、さきちゃんがなんか自信になったように、うん、例えばこういう風に光を当てればいいんだよっていう、なんかこうみんなが仕事の中とかで、なんだろう、自分が弱くて隠してる部分とかを出すことに通ずるのか、それはやっぱり物理的な体だからよかったのかな。
いや、あのね、何でもいいと思うっていうか、程度こそあれ、も何かノートで文章書くこともそう一つそうだし、それを SNS でアップすることも一つそうだし、私みたいにエキシビションやって、自分がどれだけこう、なんていうの、自分の影の部分というか、暗い部分を含めてさらけ出す、そこに人が来てくれて、よかったよって言ってくれる、っていうこともそうだし、なんか、際まで行くとヌード撮ったり、もっと先があるのかもしれない。
まだあるか。
まあ、わかんないけどね。私の中では、これが極限だと思ってやってみたんだけど。うん、
いや、ほんとかっこよかった。
まあ、36歳の私なんで。
そうだね。
40になったらもっとすごいことがあるかもしれないんだけど。
あるわ、山川さっきは。
そう。
うん。
でも自分の何かをこう伝えてみると、意外に別になんか、私も今まで本当いろんな人の人生めちゃくちゃ聞いてきたけど、みんな私なんてって思ってるし、その枕言葉からみんな始まるんだけど、ほとんどの人が、でもなんか聞いた人生につまんないなとか、確かになんかそんな言うほどのものじゃないよねって思う人って、本当になんか嘘じゃなく一人もいなかったから、
そっか、
それって真実だと思うんだよね。
うん、そうだよね。
なんかやっぱ一生懸命生きてね、何十年も生きてきたその人が責任者の、その人の人生はやっぱりこう、どこをどう切り取ってもちゃんと見るともう面白、すごく面白いし、否定のしようもないし、人を引きつけるものだと思う。
そうだね。なんかそれをちゃんと自分で面白いものだと思って、これからも運転してほしいね、みんなにも。それでいいんだよね、本当に。
だからなんかすごいものにならなくていいとか、すごいことを目指さなくていいっていうのは、すごい今のテーマなんじゃないかなっていう気はするけどね。
そうだね、すごいものがいっぱいあるように見えちゃうからね。
ねえ、そうなの、そうなの。 SNS 見てると私ですら、あの、へこむもん、いろいろ。
こんなに表現しててもね。
そうそうそうそうそう。
いや、へこむよね、SNS は。
なんか比較しちゃうしね。
で、そういう時にやっぱり、そうね、だってみんないい時に基本書くからね、なんかこう、伝えたい時、そういう時にアナログなものにこう自分のモヤモヤも含めて書き出してみるのがやっぱりさきちゃんはおすすめだね。こう自分のふるさとを大切にしたりはないけど、こうルーツとか幼少期も含めて思い出して、あとはまあ幼少期だけじゃなくてもね、このじゃあ18歳の時にあったこういう出来事とかがあるかもしれないし、意外とあの人のこの言葉残ってんなとかもあるかもしれないしね。
ねえ、なんか私さ、そのふるさとを大切にしたいって聞いた時にさ、なんか私ふるさとが本当好きじゃなかったから、なんかこれ自分が受けて大丈夫かなみたいな気持ちもちょっとあった
わ、
でもなんだけど、なんかやっぱふるさとって物理的なこの場所というか、自分の人生の中の原体験、原風景みたいなものだとすると、やっぱすごい私はそれを大切にしてきてるし、なんかその過去生きてきたその人生が指し示す未来っていうのが必ずあると思ってるのね。
いや、そうだね。
だからなんかそういう、ものとしてふるさとを大切にしてるっていうのと、まあ物理的に最近は初めてなんかこの前 田舎に帰って、田舎の周辺をもう本当20年ぶりぐらいにドライブしてみて、なんかふるさととまた付き合えるかもっていう気持ちになってきて、
そっか。でも、本当にそう思う。精神的に帰る場所っていうのが多分あるだけでみんな違うだろうなと思ってて、物理的な場所はね、私もじゃあおばあちゃんちすごいアイデンティティだけどもう取り壊されちゃったし、実家だって育った家、実際引っ越しちゃって最近だから物理的なふるさとっていうものではないんだけど、やっぱりこうなんかね、私らしいって言葉って最近よく言うから、その私らしさがわからないっていう人もいるかもしれないけど、結局こう、まあ、私らしいって私そんな言いたくないじゃないんだけど、こう精神的に帰れて、そこの時の自分が好きって思えたらそれは帰る場所かなと思ってるから、居心地がいいとか、そういうのが、ただ家って意味だけじゃなくてみんなが持てるとすごくいいなって思うし、自分の子供にも家の中での家族の中での自分っていうのが好きでいてくれたらいいなってすごく願ってる。
ね、なんか私今回奄美行って、奄美も自分のふるさとに勝手になったと思ってるし、なんか私子供もさ広島で何の身寄りもないけど勝手にここの産婦人科で産みたいっていう場所見つけちゃって単身赴任で行って産んでるのね、2ヶ月
で。そうなの
そう
すごいね、
広島も自分のこうふるさとみたいな気持ちでもあるから、なんかその精神的なふるさとっていう概念まで広げた時に、なんかね場所とか物とかなんかいろんなものと違うつながりができるような気はすごいしたな、今の話を聞いてて。
そうだね、ここに来るとなんかこう自分好きだな、発言もこう自分がなんか したいことが言えるなとか、なんかそういうね、ただ発言しなくたってここでの自分が好きって思えるところっていくらあったっていいからね。いやそうだね、これちょっとあれもうとんでもこんなに時間が、お互いいろんなお掃除ロボットとかやったら時間が経ってきたけどあのさ、ちょっと最後の方にまあ私が最初に言った受け継ぎ事っていうのも、まあ、祖母から母に、母から私に、そして娘にみたいなところで考えてみたんだけど、まあさきちゃんのお父さんお母さん自身がさ、やっぱりこう子供のためにじゃなくて人生をかけて親が信じたい世界があったから、まあ、そういうナチュラリストなのか、そういう場所を選んで暮らしをしてたっていう風に読んだんだけど、やっぱり親が、親がなんかこうしつけるっていうよりは親自身が哲学を持ってることってすごく大事だなと思ってて、さきちゃんこれからその娘さんにさ、私たち子供が多分1ヶ月違いとかで同い年とかだと思うんだけど、子供に見せたい景色というかさ、自分さきちゃんがじゃあ信じてる世界って、まあ、言葉にするものなのか背中で見せていくものなのか分かんないけど、どういう姿見せていきたいなとか、なんか思ってることある？
なんかすごい最近すごい考えてるテーマなんだけど、それ自体がね、なんかなんかやっぱ子供に受け継げることって本当になんか別に多くないし、教えられ、これしなさいとか言われたことを自分が覚えてるわけじゃないから、なんか親からもらったものって、なんか最近の私はね、美しい日本語、うち、まあ、親がアナウンサーってこともあって、なんかやっぱ間違った言葉って私は一個も教えなんて勝手に覚えてないとか、イントネーションも全部合ってるし、なんかその美しい日本語を教えてくれたことすごい感謝してるのね。だし、なんかその表現の仕方とか手紙とか読んでもそうだし、なんか視点しか与えられないなみたいな気持ちが最近はすごく強くあって、なんか暑い時にうわ暑くてもだるってなるのと、うわ今日のお日様本当なんかキラキラだね、綺麗だねっていうのと、なんかやっぱりどんな親の観点視点でどんな言葉のもとに育つかっていうことがすごく大事な気がすごくしてて、なんか自分の娘が美しいものを見て美しいって表現した時になんかすごい感動する。
わかるよ、めっちゃわかる。
なんかそこ見てその美しさを切り取れるのすごいな。
そうだね、
それって本当に人生においてすごい大事なことだなって思うから、なんか私は、
そうだね、確かに
この前そうなんか占いに行って言われたのが、 子供のこと邪魔しないでねって言われて、もう本当勝手に育つから邪魔しないでねって言われて、本当そうだなと思いながら、うん、私自身は本当に自分が親にしてもらったようにあなたのためにこうしたんだよとかじゃなく、自分が信じるものを、まあ、私にとってまだこれが正解だとかこれが世界だとも言えないというか、まだ全然もがいて途中にいて、それはきっと終わらないと思うから、うん、まあ、いつまで経ってもこの人世界探求してるなみたいな、自分の人生をより良くしようともがいてるなみたいな、うんうん、なんかそういう姿を見せ続けられたらいいなって思うね。
そうだね、いや視点だね、確かに。なんか言葉で言うとかこういうものとか正解とかじゃなくて、何をどう見るのかっていう視点を隣でいっぱい感じられたら、何見ててもいいかもしれないね、そこはね。
ねえ、ね、そこに対するひたむきさとか、うんうん、なんかそういうものを子供は勝手に見てるんだろうなって思う。
そうだね。そうだね、うん、なんかやっぱ喋るようになってくるとさ、多分今の彼女たちって、まあ、ゼロのところから生まれたから、まあ、もちろん持ち前のものはあるにしても、私たちが使う言葉を使ったりすることが多いと思うからさ、こう、うんうんうん、すごく優しいこと言ってくれたりするとすごい感動するよね。嬉しいよね。
ね、
そうだね、もうそれだな、確かに私もそうしていくわ。視点でいいんだね。そうだね、ありがとう。いつかちょっと娘同士も合わせたい、う
ん、ね、合わせたいよね、うん、
そうだね、うん、でもまあ子供育ててると多分、まあ、ちっちゃい子に向けてね、こう言うから、自分が言われたこととかを急にフラッシュバックすることもあれば触れることもあるけど、別に子供を育ててなかったとしても時折こう自分のルーツとか、うん、今なんでこういうものを考えるようになったんだっけとか、これって誰が教えてくれたことだっけとか、いろんなことをこう触れてみるっていうのはね、人生を線って考えていく上ではすごくこう、今歩いてる道はどうやって作ったんだっけって振り返ってあげるのって、今日の自分のためにも明日の自分のためにもすごく大事かもしれないね。
うんうんうんうん、
改めて
思う。私なんかちょっと思い出したんだけどさ、うん、あの子供を育てててさ、私は、うん、なんか親の愛情に気づけなかったけど、子供を産んですごい、もう言葉とかで表現するとかなんて全然陳腐な親のがしてくれたことを愛情として受け取れたのね、うん、でそれってなんか結局35年ぐらいかかってて、だからなんか私はそれまでやっぱこの一瞬で何かを伝えきりたいとか、この人にこれを与えたいとかってすごいこう短いスパンで思ってて、それ大事にしてきたんだけど、なんかまあ、人っていつか気づくんだなっていう、なんかそういうなんかすごい長期的な視点が最近身について、だからなんか結構安心して、なんていうか、まあ、子供だけじゃなく人とか物事に接せられるようになったなっていう、
そうだね、確かに、その時に自分にちゃんとポリシーがあれば、もしかしたらその瞬間伝わらなくても時を経て理解してもらうかもしれないし、ね、適当に言ったことじゃなければ必ず伝わるよね、そこはね。
ね、
確かに、
なんか今理解してもらいたいっていうのは自分のエゴでしかないんだなと思って、その人の人生の中でどっかで気づけばいい話で、うんうん、気づいたりするかもしれない話で、うんうん、なんかそういうものをその人のペースでやっていけることに何か貢献できたらいいのかなっていうのは最近なんか
思
う。
あ、それ素敵だね。
てか本当萌ちゃんのさ、うん、すごい返しとかさ、点とか言葉とか本当素敵だね。
ね、本当？なんで？
ずっと感心してる私。ずっと感心してる。
いや、さきちゃんの言語化力がでもすごくよくわかる。
ちょっともうなんか力慣れてる。
いや、慣れてる。なんかさ、前にさ、トークショーを呼んでもらって一緒にやった時、さきちゃんはあのこの2時間でここに来てくれた人たちの全員の人生変えたいって私に言ってたの、楽屋で。で、あの、私は明日を変えたいぐらいの気持ちだったんだけど、人生変えるんだと思って、まあでもその明日変えたら人生が変わってくことあるかもしれないけど、やっぱさきちゃんってもう本当にその2時間とかですごいこう伝えたいっていうパッションがすごいあるっていうのをすごい覚えてて、 けどその、あの軸は全然変わらずに、多分こういろんなタイミングの人に合わせて、うん、なんかさらに優しい言葉というか、なんかこうもっと宇宙規模で見てくれる人になってて、今すごい素敵だなって思ってる、うん、あの時もすごい素敵だったし、多分人生変わった人もあの中に絶対いるし、私いまだにあの時の言ってましたみたいな人とかにたまにイベントとかで結構会うけど、なんかそういう人も全然もちろんいると思うんだけど、多分今のさきちゃんの言葉は本当に長くいろんな人にもっと染みていくんだろうなって思うから、これからの本当さきちゃんにもさらになんかこう楽しみだなって思いました
、うん、すごいね、もう無鉄砲っていうか、そう信じるからできることもあるし、ね、
そうだね、
うん、違うものを受け入れられるから伝えられることもあるし、
ね、そうだね、その時のベストをちゃんと表現していくのがいいね、そこはね、
なんか喋って癒された
いやありがとう、本当にちょっと隣で本当にお酒飲みたいぐらい、もう1時間経ったなんて、ね、本当
それは今度本当にちゃんとしよう、そう
だね、うん、またちょっと会えるの楽しみにしてるし、またボーリングも行こうね
そうだね、カツラかぶらずに行こう
なんでボーリングカツラかぶっていたのか本当によくわかんないけど去年の夏ね
ね、リンちゃんのドレスコードが良くなかったよ、
ね、なんかね、ピンクの服着てくるみたいなこと言ったんだっけ、
うん、自分でふっかけといて自分で忘れてピンクのカツラできた
みたいな、またあ、ね、そのメンバーなのか会いたいけど、ありがとうさきちゃん、本当に
ありがとう、
なんかすごいパワーをもらいました、楽しかった、ありがとうございます、
誘ってくれてありがとう、
ありがとう、じゃあまた横丁はこれで、う
ん、はい、
締める、
今宵も
締めます、今宵も、はい、じゃあ、あのここからもね、多分混乱した時代は続くかもしれないけど、あの時にこう立ち止まって自分のルーツを振り返って、うんうん、こう歩いてきた道を踏みしめて、うん、また前を向けたらいいなっていうのを山川咲ちゃんに教えていただきました、はい、
ね、うん、確実に歩いてきてるもんね、
そうだよね、そこをちゃんと自分が認めて、うん、そこを見つめてあげるのがいいかなと思います、はい、山川咲ちゃんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、ということで今回のゲストは山川咲ちゃんでした。いやー、あの定期的にね、あのご自身で原稿化されているので、それはもう公開するものも未公開というか非公開のものも含めてなんですけど、やっぱり何聞いてもすごく自分なりに、あ、それはこう思うとかっていうのがこう一度考えたことがなかったことだとしても、すぐにやっぱり自分の言葉で思想にできるっていうのはすごくね、あのこれからの時代大切なことだなっていうふうに改めて思いましたし、やっぱりそういう人とお話ししていると、私自身もあの思ってなかった自分というのに出会えたりとかするので楽しいですね、うん、いやこれからのさきちゃんがやっぱりずっと突っ走ってきてた方が今ちょっとこう自分でも言うぐらい少しこう休憩をしているっていうふうにおっしゃってましたけど、間違いなく彼女の場合これ休憩じゃなくてバネなので、これからのさきちゃんがどうなっていくのかますます楽しみだなと友達ながらも思いました、はい、ありがとうございました、次回もお楽しみに、ありがとうございます。